この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。さあ高知さん、暑いですね。
暑い、なんかこうね、収録するのもメリハリがつきづらいっていう、暑くてなんかこ
う
力が入りづらいっていうかね、そんな季節になりましたね。
本当ですよね。なんかこの番組公開録音するとか言っておいて、まだしてないですね、公開収録。
そうですね、
ね
え、あの秋になったらしましょうか。
海辺で
ダラダラっていう感じでね、ちょっとね。
そうですね、あのこの間はオンアルコールでも、
ああ、オノアルコの収録もありましたね。あ、そういう収録いいかもしれないですね。
あ、全員オノアルコール。
全員オノアルコール。
全員、はい、ああ、なるほどね。
今だとビールね。
うん、いいですね。
いいですね。はい。
お付き合いしてくれる企業様がいるといいんですけどね。
はい、いっぱいいそうです。
いますか。はい、ならよかったです。
はい。
はい。というわけで、
はい、
今週もね、素敵なゲスト企業さんにお越しいただいてるんですが、
うん、
ビジョンを発表させて。
でっかいビジョンですね。
でっかいビジョンを。
はい。お願いします。
はい。それでは発表いたします。本日のビジョンは、
よ、
人材育成世界一。イエーイ。世界一ですよ。
いい発声されてますね。さっきのリハーサルとは全然違う。
そうですか。
はい、もう素晴らしいです。
いやいや、すごいですよ。
世界一、気持ちよかったですね。
世界一、ね、
人材育成の世界一、
うん、
なん、言葉は言葉でね、
うんうん、まあ、分かりやすいって、分かりやすいっていうか、
でも
何の会社なのかなっていうのがちょっと難しいですよね。
とかね、うん、何をもって世界一とかね、
うん、ああ、なるほどなるほどね、うん、学校とかなのかなとか、
うん、そうね、
まあ、でもなんか、うん、でも世界一だからね。
学校だとなんか教育とかって、
ああ、そうかそうか、育成だもんね。
そうそう、なんとなくね、
職業訓練、
あ、なるほど、
なんか分かんないけど、なんかね、
資格系ね、同じ学校でも社会人向けとか、
ああ、なるほどね、ちょっとね、いろいろ、
少し育成によって、
膨らんできますね。じゃあもう早速聞いちゃいましょうかね。
そうですね。
はい、本日のゲスト企業様は株式会社インフィニットフィールド代表取締役山本豊様にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、このビジョンなんですけれども、
はい、
うん、
世界一の人材育成会社になる、
そうですね、
はい、いいんですかね。
そうですね、
うんうんうんうん、
あの世界一って言ってもですね、
はい、
いろんな切り口があると思う、うん、
はいはいはいはい、
CM とかでよく、うん、あの聞かれると思うんですけど、うん、全米ナンバーワンの映画がありますよね。
あります。
切り口が全然違うんですよね。
あ、そう、
初日3日間の広告収入がいくらとか、
あ、そういうことか、
動員数がいくらとかですね。
はいはい、
なので、まあ、いろんな切り口があると思ってまして、でうちの場合はですね、
はい、
あの私たちの会社に関わってくれてる人たちの夢を、うん、叶える人の数が世界一になるように人材育成をしていくと。
夢を叶える、うーん、
そうか、じゃあ、
うん、
あれです、ある意味ビジョン自体は、うんうん、その夢を叶えるための一つの方法であったりもするわけですね、
はい、
育成を、
うん、
に力を入れることで、
はい、
うん、夢を叶える一番になる、まあ、ある意味夢を叶える一番になるってこと自体もビジョンだったり、そのニュアンスでもいいってことですよね。
そうです
ね、
はい、
じゃあ事業内容としては人の夢を叶えるようなことってことですか。
そうですね、あの、まあ、といっても具体的なところで言うと、うん、はい、主にはシステム開発をやってるんですけども、
システム開発、
うん、はい、あの会社にキャッチコピーがありまして、
はいはいはい、
あなたの if を形にするっていうのがあるんですね。
へ、
それが夢とか目標を見つけるためのお手伝いと叶えるためのお手伝いをするっていうコンセプトになってまして、
は
い、それに基づいて 事業の展開だったりとか、はい、社内の仕組みの展開をしていこうというところですね。なので、はい、業界としてはどちらかというと、はい、システム寄りではあるんですが、はい、今人が育つっていうか、お客様もそうだし自社の社員もそうだし、はい、何かやりたいことがあったらそれが実現できるようなことをお手伝いできるようなことをやっていこうということですね。
それって IT を通してってことなんですか？
そうですね、 IT も一つあると思いますし、あとは教育の部分で、はい、例えば全くの未経験の方がですね、3ヶ月ぐらいでシステムエンジニアとしてしっかり仕事ができるようになる研修も販売してましてですね、そういう教育ですね、短期間でしっかりコツを学んでもらって活躍できるような人材になってもらおう
と、ね、自社 の、 はい、社員の研修じゃなくてその研修自体を外にも打てるっていう。
そうです。
あ、へえ、じゃあもう本当にただの IT 企業だけじゃないんですね。
研修事業、ね、教育事業もシステム事業とは別にやられてる、はい、
そうです、
事業として。
そうです、はい。
他にも何か事業ってあります？
他はですね、はい、あとは楽器を売ってみたりとか、
ね、楽器を売ってる
楽器、
はい、
今はフルート売ってます、
ね、フルートを売っている IT 会社、
はい、IT 会社
嘘、面白いです ね、
そうですね。お客様にはよく何やってんのって言われます、
売ってるってどういうことですか？ネットとか。
そうですね、自社で販売サイトを作って、
あ、なるほど、
壊れた楽器とかですね、使われなくなった楽器を買い取ってですね、自社で修理をして販売するっていうことをやってまして。
なるほど、はい、主に中古というかユーズドというかそういう感じですか？
そうです、はい、
へえ、面白い。
楽器って結構高くてですね、
そうですね、
これから楽器始めようと思っても楽器が高いので始められない方が多いんですね、で例えば中国製のものであんまりそのよく出来の悪いものが、結構流通してまして、それをやると音がちゃんと出ないとか、なので自分が悪いのか楽器が悪いのかっていうのが分からないので、やめちゃうんですよね、自分が始めたばっかりの人からすると、ちょっと才能ないんじゃないかなとか、あとは単純にクラブ活動で楽器やってるんだけど、吹奏楽入ってるんだけど、学校の楽器は持って帰っちゃいけないと、でも家で練習できないからレギュラーになれないとかですね、どうしても欲しいって言うんだけどお母さんはいやいつ辞めるか分かんないから買えないよと言われちゃうとかですね、でそういうのをこう結構聞くので、であれば例えば2万円3万円ぐらいできちんとした楽器をですね提供することができれば、まあその方の何かしらその夢を叶えることができるんじゃないかなと。
なるほど。
でそれで販売を始めました。
あ、それすごい。今はフルートのみなんですか？
今はフルートのみなんですけど、将来的にはトランペットとかサックスとかですね、クラリネットとかいくつかその管楽器を扱っていこうと思ってます。
あ、それ面白そうですね。
まあ、いや、人のね夢を叶えるためにフルートをやっているっていうことはすごくまあ分かったんですけど、僕も含めて僕の友達にフルートやってる人いないので、多分僕が誰かの夢を叶えようと思っても、フルートのそういう事業をやろうっていうふうにはならないんですけど、フルートを扱おうっていうきっかけ、もともと吹奏楽部にいたとか、
あ、そういうことは全然ないんですけど、
はい、
まあ、フルートは少しやっておりまして、
ああ、
はい、実際に、はい、そうです、自分が始めようとした時に、
はい、
結構楽器が高くてびっくりしたんですね。でどうしようかな、始めようかな、どうしようかなっていうので結構 2,3 年悩んでた時期がありまして、でそれで、実際に中古で買ったらどうなんだろうなと思っていろいろ見たんですけど、中古はダメだっていうような意見もいっぱいあったりとかして、全然その初心者からするとよく分かんなかったんですね。で結局高い楽器お金貯めて買ったんですけど、はい、でも初めて見て思ったのは中古で全然大丈夫だねというのも分かったので、やっぱりいいものを安くきちんと手に入れることができるんであればちょっとやってみたいなと思って、で会社にこういう事業やってみたいんだけどって提案したんですね。
はいはい、
そしたら役員会議でダメだって言われました。
は
い、システム会社なのに楽器ってなんやねんと言われまして、やっぱそうだよねということになりまして、で私が実際に自分でうまくいくと思うんだけどなと思って、実際に自分の貯金をこう下ろしてきてですね、個人で勝手にやってみたんですね。で、修理も最初は外部の業者さんにお願いしてたんですけど、結構高くてですね、これだと利益取れないなと思って、 フルートの修理をやっていて引退された技術者の方にですね、はいはい、電話かけてですね、修理教えてもらえませんかと、
へ
で電話かけて、
すごい、
いいよって言ってもらったので習いに行って、でそれで自分で楽器を買い取って修理して販売するっていうのを始めたんです
。すごい。
でそれで半年ぐらい始めて、ある程度こう業績っていうか、あの売り上げも上がってきたので、
はい、
自分でやってみたらこんな感じになったんだけど、やっていいですかと聞いたら、いいよというOK が出たの でそれで事業化しました。
あ、なるほど。じゃあ今でも山本さんがあの修理なさってるんですか？
修理もしますし、
すごい、
あと販売するときに、うん、あのこの楽器でこんな音色が出ますよっていうので、うん、あの思想っていうんですけど、試しに演奏したやつを自分で撮って、
あ、聞けるんですか、
サイトにアップしてとかってやってますね。
面白い。
これ以上掘り下げていいのかな。個人的に知りたいんだけど、フルートはいつから始めたんですか？
フルートは8年前ですね。
もう最近ってわけじゃないけど、割と
今おいくつでした？
今41です。
フルートをおっさんになってから始めた。
そうです、おっさんになってから始めたんです、はい、
そうですよね。
そうなんですよ。
始めたらフルートのそういうその音楽の市場、はい、楽器の市場のことに、はい、こう疑問を持って事業化しちゃったという。
そうですね。
へ、
はい、今システム開発じゃないですか、
はい、
教育事業じゃないですか、
はい、
あと今音楽、
はい、
それ以外になんかやっていることとか、はい、なんかやろうとしていることとかってあるんですか？
それ以外だと、まあ、できればダイビングとかスキューバダイビングですね、事業化できたらいいなっていうのがありまして、で、
いや広いな、まあ、
なんでその全然関係ない音楽とかダイビングとかっていうのをやるかっていうとですね、うん、
はい、
あのリーマンショックっていうのが、
あ、はいはい、
あの10年ほど前にありましたけども、うん、その時にあのシステム開発の仕事が全然なくなっちゃったんですね。で、その中でも業績が落ちてない企業さんとかもいたので、はい、どういうところが落ちてないのかなと調べたら、まあ、安くていいものを提供しているところだったりとか、あとは個人向けですね、趣味とか思考の分野の事業ですね。景気悪いから趣味一切やめますっていう個人の方いないので、仕事がなくならないんですよね。
そうなんだ。
でそういった意味で、じゃあ個人向けの事業をしっかりやっていこうと。でそれができれば実際自分でシステムとかも作って、お客様に、より使いやすいシステム提供したりとかできるので、それも例えばシステム分野でコンサルティングに生かしたりとかできるので、まあ相乗効果があるなと思いまして、はい、始めました。
そうですか。僕も、ね、人材業界でいろいろな会社さんありますし、 IT の企業さんなんかは比較的多くありますけど、あの初めてですよ。
本当ですか？
楽器とかダイビングやってる、はい、
ね、
楽器もないしダイビングもやってる。
ダイビングで、あのインストラクターとかどういうことをやるんですか？ダイビング授業っていうの
ダイビング授業はやるとしたらスクールですね、はい、
もう伊豆とか近くにお店出すみたいな、
そうですね、出すとかそういう形ですね。
すごい、
はい、そうなんですね、まあ、もはや本当だから IT 業界っていう括りは厳しいですよね。
そうですね。
ちょっと IT じゃないですもんね。
そうですね、ちょっと違う方向にだいぶ来てますね。なのでどちらかというと本当に人が育つ環境を作ってる会社っていう感じですかね。
そもそもその人材育成世界一って掲げたのは、
はい、
あのいつぐらい、創業からなんですか？
そうですね、創業の時からそういうふうにしたいと。そうな
ん、創業は、いつでしたっけ？
2002年なので16年ほど前になりますね。2016年前。
創業の前は何をされてたんですか？
創業の前はあのシステム会社がメイン で会社を作りたいっていうのはずっと思ってたので、
はい、
営業のフルコミッションの会社に行ったりとかですね、
はいはい、
で修行してました、
うん、なるほど。
まあ、あの経営者の中でも、まあ、創業してからビジョンが出来上がる方もいれば、うん、創業前からね、うん、ビジョンがある方もいらっしゃるんですけども、うんうん、やっぱりあのね、創業前からビジョンがある人って、うんうん、きっかけが正直イメージつかないでしょ。大体人材業界で例えばやってます、創業してます、うん、創業して数年後にこのビジョンになったんだよねっていうと、この仕事から大体結びつきがあるんですけど、創業前に先にビジョンができて一緒に創業してるっていう会社さんの場合は、そのきっかけがいまいちピンとこないというか想像できないですけど、なんでこういうビジョンを掲げながら創業しようと思われたんですか？
そうですね、あの一番最初私あの高校卒業してからですね、うん、2年間ぐらいフリーターやって遊んでたんですね。でそこからちゃんと働かなきゃなと思って就職先探したんですけども、
はい、
あの高卒だとダメだよとか、
はい、
フリーターやってた人でしょ、 面接したくないですって言われたんですね。でそういうのもあって、うん、なんかこうチャンスをくれる会社ないのかなと思ってたんですね。で実際に拾っていただいた会社さんで育てていただいたんですけども、うんうん、やっぱりその転職する時も、なんでフリーターやってたのとか聞かれますし、あとはその転職するときに、あの1回正社員で就職してるので転職はしやすかったんですけど、やっぱり非正規の方っていうのはなかなかあの就職させてもらえないというか、正社員で取ってもらえないっていうのがあったので、その自分が会社作るんだったらチャンスとかきっかけを提供できる会社にしたいなと思ってたんですね。でそれでそういう話を周りにいろいろしていたら、共感してくれる方が集まってきてくれて、じゃあ一緒会社にしようよということで会社にしたんですよ。
なるほど、そうですか。まあ、ちょっと前半のお時間があれよあれよという間に終わってしまったのですね、もうそのビジョンを形にするために具体的にどんなことをやってるのかとか、
そうですね、
どんな人がさっき共感して集まってきてるのか、
そうです、知りたいですね、
伺いたいと思ってますので、後半はね、
それでは今週のゲスト企業様は株式会社インフィニットフィールド代表取締役山本豊さんでした。ありがとうございました。また来週もお願いします。
よろしくお願いします。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。